エステティシャンマインドで毎日を明るく元気に美しく。皆さんこんにちは。日本エステティックサロン経営学院学院長の草野由美子です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前回は草野さんが送信エステに通っていますというね、その効果も出てますよっていうお話をいただきましたが、
そうですね、はい、はい、あとまあ1ヶ月2ヶ月ほどは通いますので、またこの経過はね皆さんにもお伝えしたいなと思います。
はい、
で今日は、はい、今日は、で前回の時に、私がいろいろこう、エステティックサロンにこう体験に行った時にね、やっぱりこう、現場のエステティシャンのハンドトリートメントが、ちょっと強いなと感じるお話とかをね、させてもらったと思うんですよね。
はい。
やっぱりこう、エステティシャンのこの、例えば美容法っていうのはいろいろ、こう、理論もあったり、いろんな技術もあったりするので、すべてを否定するわけではないけれども、やっぱりお客様が、こう、帰った後に、こう、満足してなければリピートってないわけですよね。
そうですね。
うんうん。だからまあ、以前何回か前の時には、アフターフォローの大事さみたいなお話もしてきましたけれども、いくらアフターフォローをきちんとしたとしても、やっぱり施術ごとになんかこう、次の日にしんどくなってしまったりとか、満足できないことがあると、コミュニケーションだけでリピートが続くかって言ったら、やっぱり難しいところがありますよね。やっぱ技術力っていうところが、すごく重要なところで、で、そこで、やっぱり今までね、お話をずっとしてきたエステティシャンマインドの部分もありますが、この、やっぱエステティシャンのスキルの中で、技術力は本当に最大限大事なところの上で、その技術って何だって言ったら、やっぱり外面的なものだけではなくて、内面的なところもあり、精神的なところの、まあ、サポーターであるっていうこともあるんですね。で、それをね、先ほどね、北村さんにもね、ご覧いただいたんですけれどもね、日本エステティック業協会っていうね、エステティックの中の業界団体、大きく分けると、エステティシャンとしての個人の団体と、企業さんの、まあ企業ですね、エステティックサロンを運営している企業さんの団体って、こう、大きく分けると2つあるんですけれども、で、その個人の団体の方は比較的、まあ、資格を取得。エステティシャンとしての、こう、エステティシャンとしての能力を高めていく資格を取得するような団体ですね。で、もう一つの企業さんの団体っていうのは、やっぱり運営をしていくっていうところがベースになってくるので、まあ、目的が違うとなると、エステティシャンの団体の方は、やっぱり技術力をきちんと習得しましょうという、個人のスキルを高めていくっていうところが、まあ、ベースになってきますよね。で、その業務の団体って言ったら、サロンさんの団体って言うと、その先にお客さんがいるんです。
そうですね。
エステティシャンの先にお客さんがいて、そのお客さんにどれだけ、結果を提供できるかとか、お客さんにどれだけ喜んでもらえるのかっていう、こう、運営上を企業が成り立っていくっていうところにおいては、お客さんが満足していただけるっていうことは、すごく大きなことなんですね。
そうですね。
そこにおいて、やっぱりエステティシャンとしての本質がすごく、現れていて、で、だいぶ前になるんですけれども、その、日本エステティック業協会っていう、団体で、私もね、教育委員会の委員としてずっと長年ね、携わらせてもらってるんですが、
はい。
ね、コンセプトムービーを作ったんですね、2分間の。で、そのコンセプトムービーができた時にね、一番最初私がそれを主張した時に、もうなんか涙うるうるするぐらい、これ本当にエステティシャンの本質なんだよね、と思って、もう拝見したんですね。で、いろんな方にご紹介するのに、こう、一緒になって見るんですけど、見るたびにまた、うるうる来るっていうような動画なんですね。あまりね、詳しく覚えてないんですけど、結構そのアニメーション作ってくださった、制作会社さんとかも有名な制作会社さんで、声優さんとかも結構ね、こう人気のある声優さんが、登場してるみたいなんですね。なので、もちろん、こう、仕上がりとしては一つの短い、ストーリーになっていて、はい。もう、 そういうものをね、今回は皆さんにご紹介したいなと思ったんですよね。ちょうどね、北村さんにも先に見ていただいたので、ちょっとなんかこう、ご感想などお聞きできればなと思うんですよね。
とってもね、素敵なストーリーでした。女の子二人が出てきてっていう話で。なんていうか、エステという世間一般の多くの方が持っているだろうイメージとは、全然私はいい意味で違ったなって思うんですよね。よくエステの CM を、まあね、よく流れてるじゃないですか、テレビで。大体そのまあ、美しくなろうみたいな、そういうイメージの CM が多いなって思うんですけど、今回のコンセプトムービーは、そういうことを言ってるんじゃないんですよね。
そうなんですね。
それは本当に草野さんが、この番組でもね、エステティシャンマインドっていうふうにおっしゃってますけども、なんか、エステって、こういうことなんだ。本当はこういうことのために、エステっていうのはあるんだなってのが、なんか改めて分かったというか、知った、学んだ、気づいたって感じです。
ありがとうございます。こうね、エステティックサロンって言ったら、やっぱり今はどうしても外面的な美をね、提供するっていうところに重きを置かれているようなね、イメージがあると思うんですけれども、今回のコンセプトムービーでは、その外面的なケアに対して触れられていました？
いや、なかったんですよね。なんか、施術してる？だから、例えば、フェイシャルやってるとか、なんか、ダイエット指導とか、そういうの一切なかったですよね。
そうなんですよ。でね、私が、まあ、このエステティシャンマインドっていう中でもね、お伝えしているエステティシャンのお仕事の本質的なところで、外面的なケアはもちろんそうです。先ほどお伝えした、やっぱ技術力の高さで、お客さんがリピートしたくなるっていう、その技術力の高さっていうのはもちろん、すごく重要なポイントなんですよね。だけど、そのプラスアルファで、内面的な生活習慣の指導であるとか、そしてその精神的な、こう、やっぱりお客様にとっての最大の応援者であるっていうね。なんか今、いろんなコンサルタントさんのお話とかを聞いていると、自分のファンを増やせっていうね、サロンさんのね、こう、やっぱりこう数字を作っていかないとサロンって成り立たないので、いかに自分のファンを作っていくかっていうのを、こう指導している方も結構いらっしゃるんですけれども、その前に自分が最大のお客様の支援者、応援者になるっていうことを私は常に伝えているんですね。それが、まあ、今回のコンセプトムービーの中には、しっかり現れているんですね。
そうですね。
で、エステティシャンマインドっていう、私がこう提唱しているエステティシャンとしてのあり方のところにおいては、やっぱ気づく力っていうところを常に伝えていて、なのでお客様の、こう、毎回毎回来られるたびに、例えば表情であるとか、お店に入ってくる時の勢いだったりとか、お話をしている時の声のトーンだったりとか、まあ、そういうところから何かに気づくっていうことですよね、お客様の状態。
そんなことも見てくださってるんだ。
そうなんですよ。
勢いね。お店入るときの。全然、私も帰ってたことありましたけど、そんなこと、全然思いもしなかったです。
そうですね。なので、やっぱりそういう視点を持っているエステティシャンが、エステティシャンなのか、まあそうではなくて、普通にお客さんを迎え入れている、まあ言ったらこう、ホスピタリティぐらいのところまでですよね。丁寧に親切にっていうところまでなのかっていうので、まあそこには大きな差があるんですよっていうふうには伝えているんですね。
全然違うと思います。
なので、お客様の持っているストレスに気づくっていうところなんかは大きいし、あと今回コンセプトムービーの中にあったんだけれども、やっぱり帰れるか場所というか、戻れる場所というか。よく地方からね、都会に出てきて、で、まあ、お母さんとの、家族とのね、関係性がいい場合は、やっぱ実家に戻る安心感みたいなってあるじゃないですか。 まあ、そのすべての家族がそうじゃないかもしれないですけれども、まあ、実家のイメージっていうのは、やっぱりこのお母さんって、自分の最大の応援者っていう感じがありますね、イメージとして。すべての家庭がそうではないというところを考えたときに、エステティックサロンがその代わりになるだろうと私はずっと思っていたんですね。だからもう最大の応援者っていう、この人だけは、どんな時があっても私を応援してくれるっていうようなところですよね。
めちゃくちゃ深いですね。
なので、やっぱり安心して通えるとか、すごく自分が辛くなったりとか、ストレスを抱えた時には行きたくなる場所であったりとか。で、まあ、そういったところってやっぱりこうマインドのところなので、この日常的にそれを、私はあなたのことこんだけ考えてますよだって言わないじゃないですか。ね、お母さんに。
びっくりしちゃう。
そう。でも、やっぱりそういう思いで関わっていることで、実際にはお客様が、ここに来ると元気になるっていうお言葉をいただけたり、何かね、こう、達成した時にはあなたのおかげですって、まあ、現場のエステティシャンはお客様からそういったこう、感謝の言葉をたくさんいただいてると思うんですよね。で、その時に人の良さだけではなくて、やっぱりエステティシャンとしてのマインドとして、やっぱりプロのエステティシャンとして、こういう姿勢でお客様に関わっていくんだっていうことをきちんと理論的に理解していると、やっぱりお客様に対する関わり方も変わってきますし、で、その、ちょっとタイムラグはあるかもしれないけれども、お客様からの反応も変わってくるし。
絶対変わりますね、それはね。
そうですね。まあ、なので、今日ね、今回、この概要欄のところに、その日本エステティック業協会のね、コンセプトムービーの URL をね、載せておきますので、もう本当2分ぐらいの動画です。
そうです。
もう2分にあれだけ凝縮してるっていうの、やっぱり私もそれもね、プロってやっぱりすごいなって思ったんですよね。もうこんだけ私が一生懸命毎回言ってるようなことを 2分にぐっと凝縮できるっていう、やっぱりすごいなと思いますね。もう毎回見ながらね、まあ、いろんな方にご紹介するときに、毎回一緒に見ながらね、もう見た後私がまたうるうるしているという。
進めてる草野さんがプールしてるみたい。
もう、まあね、逆に私だけがこう感動してっていう感じになるときもあるんですけれどもね。そう。なので、まあ、こうエステティシャンとしてね、まあ今の自分の段階で何をお客様に提供しているのかっていうのは、それぞれ違うと思うんですけれども、やっぱりここのマインドのところですね。自分がそのお客様の最大の応援者になるっていうところですね。で、その間、やっぱりこう、成長過程においては、こう、私もそうでしたけれども、悩みも挫折もいろいろありますけれども、やっぱりそこは、その経験をして乗り越えていくことで、また強く優しくなれるんだなっていうのもね、逆に関するところでもあるので、はい、ぜひぜひ皆さんにはね、一度ご覧になっていただきたいなと思います。
ちょっと変な話ね。結構エステの倒産が多いじゃないですか。そういったなんかこう悩んでいる方とか、ちょっと経営に困っている方とか、なんかそういう方に今一度見ていただきたいなってなんかおこがましいんですけど思っちゃいました。
そうなんです。ねえ。これなんかね、ちょっと面白いお話で、いつも私が事例に挙げるんですけれども、経営と恋愛って一緒だよっていうところでね、
ほうほうほう
数字
ほう。
を追いかけすぎると、相手を追いかけすぎると逃げられるっていうね。
そう、本当にそう。
そうなんです。なの
そう
で
し
順
よ
番が逆だぞっていうね。
う。
自分をしっかり磨いていって魅力的になれば、やっぱり自分に合った人が振り向いてくれるだろうし、で逆に経営でね、考えれば、ゴールはきちんと設定した上で、まあ、日々の自分のすべきことをしていくっていうところになっていくんですけれども。まあ、そんなところで、今、北村さんがおっしゃっていただいたように、ちょっとね、原点に戻るという意味でも、一度ね、動画ご覧いただければなと思います。10年分の私へっていうね。多分この、 高校を出たぐらいからエステティシャンになって、10年分の私へなので、この10年間の軌跡が2分に凝縮されてるっていうね。
そうそうそうそう、本
大
当。
事ですね。
ぜひね、皆様ご覧ください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日はね、エステティシャンというね、職業の本質的な価値のところでね、一度、日本エステティック業協会のコンセプトムービーをね、ご視聴いただければとご案内をいたしました。はい、それでは皆様、今日も一日、明るく元気に美しく、ご機嫌にお過ごしください。